ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今回の講師は沿岸域環境科学教育研究センターから滝川清教授です。教授、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、滝川先生をね、ちょっとプロフィールをご紹介したいと思いますが、熊本のもともとご出身でいらっしゃって、
はい、そうですね、
熊本大学から今教授になっていらっしゃるということで、先生のご専門はどういうジャンルになるんでしょう。
はい、ちょっと難しいんですけど、はい、海岸環境工学という分野になります。
海岸環境工学、はい、これどういう学問なんですか。
我が国はこう周りが海に囲まれてますんで、はい、その海岸の防災といいますかね、保全をするという、はい、そういう部分と、環境にも配慮したというふうなことで、海岸の、保全と環境を維持していくという、そういう専門分野になります。
なるほど、はい、熊本にもね、海岸はもちろんたくさんありますけれども、もうまさに熊本にも必要な学問ですね。
そうですよね。熊本の場合に有明海、八代海、あるいは西、天草ですかね、そういう外海がありますので、外海からの高潮だとか、はい、いろんな高波だとか、そういったものに対する防災っていうのは非常に重要なことなんですよね。でその重要な防災に対するものと、海岸の堤防を作る、
はい、
ところは堤防を作るんだけども、堤防に対して環境がに対してあんまり良くない、ですから防災の施設はかなり以前から作られてるわけですよね。ところがそれが今度は、ご存知のように有明海とか八代海の環境も悪いよというふうなことになってて、
なるほど、
環境と防災という両方の課題が非常に大きな課題として、この熊本の海の場合にはあるということなんですね。
これ非常にその狭間にいますね。
そうですね、
我々の暮らしを守るべきものだけれども、環境をね、破壊したら、でもこれって環境破壊しちゃったらまたその影響は我々に返ってくるじゃないですか。
そういうことですよね。
その間にちょうどいるという、これ難しいですね先生、何でも作りゃいいっていう話じゃないってことですよね。そういったことを研究をしていらっしゃるということで、で実はですね、熊本大学としまして、その環境と防災の調和を取ろうということで、その八代海の再生プロジェクトというのを先生取り組んでいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
これはどういう中身ですか。
はい、有明海についてはご存知のようにね、海苔の問題契機にして、かなり環境の問題クローズされて社会問題にもなってますけれども、その有明海についてどう再生するのかというプロジェクトは、実は私どものところでもすでに平成17年から平成21年の5年間で一応やったんです。
はい、
で有明海についてはかなり多くの省庁を含めた研究が進んでます。でところが八代海も同じようにやっていかなきゃいけないんですが、それに対しての研究はほとんどなされてない。
あ、そうなんですか。
そうなんです。でそういう実情があった。で私もそれ非常に気になってて、もう10年来20年来有明海だけではないですよ、八代海も再生しなきゃダメなんですよということを申し上げてて、やっと平成23年から、27年までの5年間文部科学省の特別研究として認められて、そのプロジェクトを始めているというのが、実態といいますかね、現実なんです。
は
い、
あ、そうなんですね。はい、そこで熊本大学として乗り出したという、
そういうことですか。
はい、八代海 の、その問題点といいますか、そういうのはどんなところにあるんですか。
申し上げたように、防災の問題が、これは記憶に新しいと思いますが、1999年には、9月に台風がやってきて、知らぬ一回高潮災害という経験いたしましたですね。
ありました。
でそれというのはやっぱり防災に関して非常にこう危険なところにあるといいますか、そういう脅威を毎年やっぱり味わってるわけですね。でそういう課題がある。でそれと同時に、 環境の問題も有明海に劣らず非常にこう赤潮が多発するだとか、あるいは養殖漁業に被害があるとか、そういう実態があるわけですね。で、僕らは沿岸域センターだものですから、基本的には八代海の再生をやるという目的で始めるんですが、どう再生をやるためには防災の問題も欠かせない。で、防災と同時に環境のことを考えないと本当の持続的な再生につながらないんだろう、海を大事に守っていくという立場からですね。だからそういう意味で環境と防災というこういう切り口はほとんど今までどの研究プロジェクトでもなかったんですが、あえてこの場合には環境と防災の調和したあり方、今まではどっちかというと防災オンリーの海岸の整備がなされている、それにこういう環境の問題が起こってきているので、防災に対する対策と環境に対する対策というのは相反するところがあるんです。堤防を高くしてしまえば防災はある程度カバーできる、ところが堤防を高くするためには周りの干潟とかいろんな海岸線をまあ改変しなきゃいけない、人工化しなきゃいけない、そうするとそこに住んでる生き物が住めなくなるよっていう話になるわけですね。ですからその防災も意識しつつ環境にも配慮したという、そういう切り口の研究といいますかね、それがほとんど進んでないというのが実態なんです。
教授、これは、まあ、今熊本の八代海の話をしてますけども、全国的に見たらどうなんですか？
いや、そうなんです、全国的にもそういう問題があります。あるんだけど、そこまで踏み込んで環境と防災をいかに調和させるかという視点の取り組みというのは本格的には行われてないというのが実態です。
それをじゃあ今熊大が始めたところというところですか？なるほどですね。言われてみれば両方の面からいっぺんに考えたことあんまりないですよね。難しいですね、ちょっと考えただけでも
難しいですね。
で、今具体的にはいろんなその、まあ、もちろん現場にも入って活動されてるということなんですけれども、これからどういうふうにこうちょっとやっていこうというのは先生あるんですか？
まあ、いろんなやり方が進め方があるんですけど、八代の環境と防災の調和したプロジェクトという中にはですね、その研究の中身を学術的なサイドでいろいろ調べる、そのためには道事象といいますかね、いろんなわからないことがたくさんあるわけです。例えばその海藻が以前たくさんあったんだけど、なぜその海藻が八代海でもなくなったのかとか、アサリがたくさんいたのにそれがいなくなったとか、いろんな現象があるわけですね。で、赤潮がなぜ発生するのかという基本的なメカニズムがわからないところ結構あります。で、そういったところやっぱり学術的に調べる、あとはその干潟がどういう機能を持ってるのか、かなり干潟そのものが劣悪な環境になってきてるのがあります。要するに海の中の泥ですね、それがヘドロ化してしまってて、で、生き物がほとんど住めないような状態になってる。
なるほど。
この干潟の機能を回復させる、あるいは干潟がどういう機能を持ってるかということを、まあ、十分に調べられてない。だからそういう干潟と生き物がどういう関係にある、あるいはそれをバクテリアレベルからいろいろ調べる必要がある、まあ、そういう基本的ないろんな環境を構成している要因のまあ、メカニズムといいますかね、その気候そのものを解明するというのは学術的サイドではあり、でそれをベースにじゃあどうすれば八代海の海が良くなるのか、でそれはまた生き物との大きなお魚も含めた生き物の分野も調べなきゃいけないということになりますよね。
わあ、そうなってくると本当にこと細かに力やらないと、
そういうことですね、
いけないわけですね。ちょっと生物の研究から始まるようなところがちょっとありますね。
そうですね。その生物を調べる、じゃあ生物がどういう環境のところ、環境というのは、水質のところ、低質のところ、あるいは気象条件とかありますよね、流れの強さとか、でそういったところとどう結びついてるかということがよく分かってないんです。
なるほど。
そこを解きほぐすという物理的な環境と生き物の関係が分かってないから、例えばいろんな構造物を作りますよ、どうしたらそれが良くなるんですか、どうしたらその体質が良くなるんですか、体質がよく、どの程度良くすればどういう生き物がこう増えますかみたいなところがよく分からないですね。そこが非常に大事な物差しといいますかね、そこを、見極めていく必要があるということなんですけどね。
はい、まあ本当に奥が深くて幅も広いという感じがするんですけれども、滝川教授がそもそもまあ今回その、まあ、八代海と海環境ということで取り組んでらっしゃるわけですけども、そのこれに取り組むことになったきっかけというのは教授何があったんですか？
ですね、やはり僕ら海の研究ずっとやっていましてですね、はい、で基本的には一番最初に取り掛かりはやはり海の災害といいますかね、はい、台風がやってくるたびに海が荒れるよ、被害があるよ、陸域の方には潮が飛んできて塩害といいますか、そういうのがあるよ、はい、でその災害に対してどう対応するのかということを今やる、でそれと同時に、まあ、海岸法というのも変わってきましたし、ね、その防災の問題、海岸を保全するという問題と環境にも配慮したというふうな対応を取る必要があるというふうなことで、僕らは防災と同時に九州の内の研究者のグループを作りましてですね、そしてその中で、各海岸が持ってる環境に対する、まあ、ポテンシャルって言うんですけど、海岸の機能どのぐらい持ってるのか、あるいは防災機能どんなの持ってるのかということを調べましょうよというのを、僕会長やってるんですけど、はい、その九州海岸の工学者の集いというやつの中でそういう方向でみんなそれぞれの各県のですね、海岸を調べましょうということをこう調べ始めていた。でそういう矢先に先ほど申し上げた白根医会の高橋さん
が、あそこでそれが来たわけですね、
うん、でそれと同時に環境はどうなってるんだっていう話もやっぱり同時並行、うん、でそういう、まあ、高潮が起こってその1年後に、ご存知のノリの色落ち、2000年の冬に起こりました。高潮は1999年に来まして、はい、2000年の冬には、ノリの問題が起こったということで、環境と防災に関するその社会的な課題がこの有明八代海で、1年2年足らずのうちに同時に起こってきた。じゃあどう対応するんだというのが非常に大きな課題になる。ところがそれに対する対応は防災は防災だ、環境は環境だという対応にどうしてもなってしまうということがやっぱり一番のきっかけなんですよね。
なるほどですね。まあ今そこから始まって取り組みがどんどんね、進んでいっておりまして、まあ、そういった八代海の再生プロジェクトの推進が行われております。まあ、これは現在進行中ということになっておりまして、まあ、一応23年から始まって27年まで5年間のプロジェクトということで、はい、進んでいるということで、滝川教授以外にも何人か皆さん集まってですね、うんうん、チームを組んでやって進めていらっしゃるということですね、うん、はい。まあ、こういったことで、まあ、現場の現地の方々とか皆さんもやっぱり協力をされてというところですかね。
そうですね、やっぱり大学の研究だけでは、うん、まあ、再生というあるいは防災の問題というのは対応取れませんので、一般の方にもご協力いただきながら、あるいは、ご支援いただきながらですね、進めていく必要があります。やっぱりこういう問題というのは行政だけでも、あるいは大学だけでもできる話ではなくて、やっぱり地域と一体になって対応していくというのが、これが一番の対策だというふうに強く思っておりますので、皆さんのご協力お願いしたいと思っております。
私たちの八代海ですから。
そうなんですね。
一緒にね、うん、力を出せるところは出し合って協力してやっていけると再生も早くやってくるんじゃないかなと、
はい、
思いますね。
はい、まさにそうだと思います。
はい、ということで、まあ、詳しい情報などはですね、まあ、熊台の方にもねお問い合わせしていただけると情報もありますし、日々いろいろ新聞などでも情報がね紹介されたりもしておりますね。詳しくご覧いただきたいと思います。ということで今日お越しいただきましたのは沿岸域環境科学教育研究センターから、滝川教授にお越しいただきました。教授どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。